そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
こんばんは。
こんばんは。
いやもうね、新番組始まってますね。
はい、
はい、黒執事2、度肝を抜かれました。
あれはすごかったですね。
もうね、新キャラがね出てきて、
はい、
まあこれは黒執事だから絶対あの二人は出るよね、出るよねとは思ってましたけど、それが出るのが何話からかなと思ってたら、まさかみたいなね。
そうですね、まさかって感じ
で、まさかみたいな感じで、ね、見事やられました。
はい、
あの私黒執事ファンだったので、一期の頃からね。
私も原作から好きです。
特集してたぐらいですからね、うちの番組
は
ね、なので今期もね、最後まで楽しみにしたい作品かなと思ってますけど、
はい、
いやなんかね、結構面白い作品あるね。
そうですね、
あとやっぱ私の中ではこうムー世代の私としてはオカルト学院
あ、でも面白かったです。私も見ました。
すごかったよね、もう厳密たっぷりって感じで。
そう、まさかあの花沢かなキャラ、花キャラがみたいな
すごかったね、あれね。
あれは、はい。
あとね、ちょっと気になってるのは、学園黙示録、ハイスクール・オブ・ザ・デッド、ね。これ原作まで俺読んじゃったの、豪華。
ね、俺もクムさんに勧められて原作今読み始めました。
ね、面白いね、これね。
うん、面白いですね。てか、アニメの方が面白いんですけど。
ああ、そうね。でも、後半のストーリー知りたいじゃん、やっぱりどうしてもさ、1話。
ああ、やっぱりね。
うん、
これ一話は疾走感がありましたね。
そうね、まあパンツ丸見えだけどね。
すごい、これでもかっていうくらいで。
まあそれを除いても、これは純粋にこうストーリーものとしてどういう風にこの後なっていくのかって非常に興味ありますよね。だってもう絶望の中からスタートじゃん、どう考えても。
なんかあのネタ的にはあのね、ヨガでよくありそうな、ヨガのパニックものですか。
はいはい。
そういうのでよくありそうな、まあ
ね、ホラーものですよね、完全にね、ねとは思うんですけど。まあこれもね、ちょっとね、楽しみかなと。
はい。
まあそんなとこかな。まああの、ぬらりひょの孫も見たけども、珍しくあの、ジャンプ系のこの手のアニメを私見て、あ、面白いなと思ったんで、
おお、
これも見たいかなとか、いろいろ思ってますけれども、こういう新番組のお話は、新番組はお互い来週、その次ですね。
はい。
再来週です。
再来週特集したいと思います。あの作品、この作品、書き留めておいていただけると良いかなと思います。
そうですね。
ってことで今週の特集は最終回特集ですけれども、その前に先週舞浜で行われましたゼガペンのイベントレポートをこの2人がお届けいたします。
大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。
そこはに
行ってきました。フェイズ3突入記念、舞浜の空でブルーレイ化、ゼガペインブルーレイ上映会アット舞浜サーバーということで、そこはにからは私那瀬ひとみと
赤坂の二人が舞浜サーバーに行ってきました。
はい、7月4日、はい、場所は舞浜クラブイクスピアリ。ね、なんとか雨も持ちこたえましてね、天気も良かったですよね、赤坂さん。はい、
こういう時、なんて言うんでしょうかね。
なんて言うんですか、
舞浜の空は青かった。
それですよね、待ってまして、はい、赤坂さん。
当然ですよ。
そうですね、本当いい青空で、イベント終わってからは雨が降っちゃったんですけど、良、
う
ん、かったですよね。
はい。
はい、で会場ロビーにはね、ロボット魂のアルティールや収録に使われた台本、コンテなども置いてました。 あとはね、この日限定で舞浜カフェがオープンしていました。
はい。
ゼガにちなんだメニューがいろいろ用意されてまして、私の大好きなアクさんが飲んでたカフェオレとか、あとはね、アルティールとかガルダ、フリスベルグをイメージしたオリジナルカクテルっていうんですかね、ああいうの。まあ、ノンアルコールなんですけど、綺麗な緑色をしたドリンク、うん、ありました。アルティールは例えばメロンソーダとライムのブレンドみたいな感じでしたよね。で、皆さん、買ってましたよね、本当に。はい、全種類こう、ロビーで並べて、写メ撮ってる方とかも私見かけましたよ。
基本だと思うんですよ。
すごいですね、あれ。あれとか言ったらダメです。会場はさすがの満席。あそこ150人くらいでしたっけ？
そうですね。ほうほう、今回、欠席がほとんどなかったそうなんですよ。
ああ
。なんといってもリアル舞浜ですから。みんなね、エンタングルしたかったんですよ。
ゼーガのファンの方って本当に熱心っていうか、
はい。
熱い。
熱いですよ。
すごい感じましたね、今回
も。当然です。
まあ、会場の方にはブルーレイ上演のスクリーンがまあ、ドーンと置かれてました。うん、で、トークショーで言ってたんですけど、このスクリーン、今回のね、上映のために大きいサイズのものを持ってきたそうですよ。
そうらしいですね。
ね
え。やっぱ、ゼーガペインのために、そこまでしてくれるんだって、はい、ちょっとありがたいなって思いますよ。
ねえ、大画面で楽しんじゃいましたよね。はい、とまあ、イベントはね、会場みんなで、やっぱりあれですよ、エンタングルって言って始まりましたよ。
始まりましたね。
で、まあ、ゲストは4名。サボル教役、浅沼慎太郎さん、上凪良子役、花澤香菜さん、監督、下田正美さん、デザインディレクター、畑池博之さん。そして、浅沼さん、花澤さんはね、浴衣姿で登場ということで。はい、
うん。この浴衣、はい、10話の夏祭りのシーンで着ている衣装と同じものを作ったらしいですね。
は
い、
ね、今回のために、ね、はい、特注でオーダーメイドで。
うん、そっくりでしたね。
ね、ほんとそのまんまで。
うん。
花澤さんも髪型とかも合わせてらっしゃいましたよね。
ね。まさに、画面から出てきたかのような。
ちょっと注目したいのが今日の足元ですよね。
B さんでしたね。
はい。これ本編の方でも実は浴衣に B さんスタイルだったんだよというのを。
そうなんですよ。
浅沼さんも今回知ったよということを話してました。はい、で、赤坂さんが春に行ったイベントの方では、何ですか、はい、浅沼さん、いつか舞浜でイベントできたらいいねってことを言ってたらしいですよね。
ええ。前回のイベントの最後で、
はい。
言ったことが言霊として叶えばいいなっておっしゃってたんですよ。
お
ー。で、それで今回、ね、まさかこんなに早く舞浜でイベントができるとかってね。本人が一番驚いてたんじゃないですか？
今回、この舞浜でイベントするにあたって、はい、浅沼さん、舞浜でロケをされたみたいで、そのゼーガペインにちなんだ場所をいろいろ回ったみたいです。水族館とか、
は
い、
神社ですかね、夏祭りの、はいは
い。神社とか。
それと、6話の土手。
はい。
6話の土手。
そうそう。そのあたりをね、こう、浅沼さんが回ったらしいですよ。うん、
タンクトップで。
そう。そうなんですよ。
大事ですよ。
タンクトップで写真とか撮影されたその模様が、もう発売になったんだと思うんですけど、はい、雑誌のアニメージュの方に掲載されているそうなんで、そちらもぜひチェックしてみてくださいと、はい。で、今回はね、トークショーなんですけど、とにかく新しい情報発表がいっぱいありまして、その各発表にゲストの皆さんがコメントを挟んでいくっていう感じでしたよね。新しい発表って言ったら、まずは、ゼガペインブルーレイが決定！
わー！おめでとう！
おめでとうございます。
ついにですよ。
ついにですよ。
待ちましたね。
ねえ、このイベントとそのタイミングがちょうど合うくらいに例の個数を達成した、
はい。2000個ですね。
はい。このイベントで発表する気ではいたそうなんですけど、うまいことこうタイミングがあったみたいで、浅沼さんもね、実体化するくらい嬉しいというふうにコメントされてました。
言ってましたね。花澤さんは再生機器を買うところから始めるって言ってましたよ。
でね、まあ、ブルーレイ化決定に伴いまして、正式に次回イベント開催が決定。日にちが8月29日、場所、舞浜サーバーで調整中。時間も調整中らしいんですけれども、まあ、今回と同じぐらいの時間帯にやるそうですと。はい。
なんか本当は、
はい。
31日にやりたかったらしいんですよ。
ですよね、やっぱり。ね、
8月の31日。
大事です。
まあ、残念ながらね、平日なので、なるべく多くの人たちに来てもらえたらしいので、8月の29日に決定です。
ゲストに関しましては、今回の4人、浅沼さん、花澤さん、下田監督、畑池さんは既に出演決定で、で、他はまだ 未定だそうです。誰か他にも来てくれるんでしょうかね。はい、それも楽しみですよね。誰が来てほしいですか、カサカさん。
僕はやっぱり、
はい、
川澄さん。
お、
あとは井上さんですね。
いや、
港役ですよ。
誰が来てくれるか。そわそわと。
ね。
では、この日はね、浅沼さんと花澤さんはなんと、舞浜南高校の制服で登場されるそうです。
はい、海パンですか？
いや、違います。海パンじゃないです。監督もね、その、うん、舞浜南高校の制服で登場されるそうです、みたいな司会の方が発表したときに、監督がこう、はい、今日は海パンなんでしょみたいなことを挟んでたんだよね。
まあ、今日ちゃんの海パンはね、
あ、ちょっとある
見たいけど、
見たいですよね。
見たいけど、さすがに無理ですよね。
舞浜でそういうことやったらね、
はい、
怒られますから。
そうそう。
まあ、そして内容の方ですね。決まっていることとして、なんと、朗読劇。はい、脚本、はい、浅沼慎太郎さんということで。
これ、きょうちゃんが自ら手掛ける脚本ですよ。
ねえ、どんな内容がいいですかって聞いてましたよね。お客さんに。
まあ、どうなんでしょうね。ギャグが得意らしいので、
はい、
結構楽しいのができるんじゃないかと思ってます。
ね、はい。で、こちらのイベントの方は、ブルーレイ予約入金された方が対象と。で、応募方法はまた追ってメールなどで通知されるそうです。キャンセルもこちら可能だそうです。ちなみに今回はこの150名の会場だったんですけど、8月29日はもっと大きい会場になるっぽいです。ね。
今回よりもね、人数が多いらしいので、
ね、
たくさんの人たちと、まあ、エンタングルしましょうという。
エンタングル。
そんな感じです。
絶対29日も叫んで始まるんですよ。
もちろんですよ。
はい。で、続きまして、ブルーレイ特典のコメンタリーですね。話数におけるメンバーが発表されました。第6話、現代、20話、イエルシズの浅沼さん、下田監督、畑池さん、そして、シズの役、川澄彩子さん。そして、11話、残る幻、16話、復活の戦場、26話、ありとあらゆるものを、浅沼さん、花澤さん、下田監督、畑池さんで決定いたしました。
はい。なんか4年経って、
はい、
主役の2人が、って驚く真実があったらしいですね。
ね、収録の方にもその驚いてる様も入ってるんですかね。
おそらく。
ね、どんなことが、ね、楽しみですよね。私たちも気づいてないけど、
ね、
きっとね、あるんでしょうね。あとは、何ですか ?11 話も何やらあるんですよね、
はいはい。ありましたね。
はい。
ちょっと話題になってましたけれども、
はい、
今回のブルーレイボックス、こちら正式にテレビのオンエア版が収録されると決定しましたね。で、それに加えて、
はい、
下田監督による新規編集版が収録されるそうです。
わあ、新しい発見もきっとあるよと。
この、ま、どこら辺が新規編集かというと、
はい、
当時オンエア版で尺の都合でカットした映像が復活してるんだそうです。
はい、おー。
まあ、ね、どんな風になるのかわかんないですけども、
そうですね、
僕は今回、ここが一番楽しみですね。
おー、なるほどです。はい。じゃあ、続いての発表。すでに発売が決まってました。ゼーガペインロボット魂が正式に7月31日発売決定となりました。わー、パチパチ、はい。さて、このロボット魂ね、ロビーの方にも飾ってあったんですが、この時、浅沼さんのコメントでは、皆さんが帰る時にはちょっと何かが変わってるよっていう風に言ってたんですけど。
はい。なんか、はい、パネルが追加されてましたよ。
ね。
ね、
そう、はじめにはなかったその新たな告知のパネルが追加されてました。はい、ロボット魂、ガルダ、フリスベルグも登場するみたいです。
あと、アンチゼーガ、コアトリック。
はい。
こちらもありましたね。
ありましたね。そして、ね、まだまだ発表あります。
うん、
ゼーガペイのムック本が出まーす。
わー。新作ですよ。
はい。ちょっと今、司会の方の言い方を真似しました。
なるほど。
誰も知らないと。
はい。新ムック本。
はい。
ゼーガペイン、ファイルサルベージ。このまだまだ表に出てない資料がたくさんあるそうで、
ね、
あとあれですか、インタビュー、
はいはい、
こちらも新規収録で、
ね、
以前出たビジュアルファンブックを持っている僕としても楽しみで仕方がないですね。
なるほどです。
はい、
はい、ということでね、新情報盛りだくさんでしたね、このイベント。
ねえ、もうお腹いっぱいですよ。
はい。そしてまあ、ここまでトークショー兼新情報をお知らせときましたが、ここからはブルーレイ上映会始まりました。はい、どうでした？赤坂さん。
いや、感動しましたね。くっきりはっきりは当然なんですけれども。
はい。
この、迫力っていうんでしょうか。
うん、うん、うん。
その、上映を見ながら、4年間振り返って、
はい。
感動のあまり涙が出てきまして。やっぱり。
あ、本当ですか、ね、それ。
いや、本当ですよ、もちろん。ファンの力でここまで来たじゃないですか。
そうですよね。年間、
胸熱ですよ、本当に。
胸熱ですか。
本当ですよ。
いや、でも本当に綺麗でしたし、うん、やっぱり私16話すごい好きでしたね。なんか、
監督もね、
浅沼さんも16話がすごいお気に入りだっていうふうにも言ってました
けど。言ってましたね、監督も。
言っちゃいましたね、本当に。はい。でね、監督も言ってましたけど、まだまだこれからもゼーガペイン、なんかガンカ、あるんですか、
はい、劇場版ですかね。
ねえ。どういう含みですかね。
畑池さんによると、
はい。
まだここで終わりではないらしいんですよ。
ね。
ですから、まあ、セレブラントとして、これからまだまだ活動していきたいなと思ってます。
はい。思っておりますよ。はい、私も、新規セレブラントですが、はい、頑張ります。
ね、頑張ろう。
はい。ということで、新情報盛りだくさん、2010年夏になって、ゼーガペインの加速度は止まらない。ということで、まだまだ目が離せませんね。
はい。
はい。これからもゼーガペイン応援していきたいと思います。以上、フェーズ3突入記念、舞浜の空でブルーレイ化、ゼーガペインブルーレイ上映会アット舞浜サーバーイベントレポートでした。
そこはに。
なせちゃん赤坂さん、レポートお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ということで、このブルーレイなんですけれども、
はい、
7月12日、間に合ってるかな皆さん。7月12日、月曜日が予約最終日です。
おぉ。
これ火曜日に聞いたらもうアウトってことです
ね。そうですね、もう間に合いませんね。
これ月曜日の人
は。そうですね、月曜日の人でまだ申し込んでなかった、あ、忘れてたっていう人は、ぜひね、申し込んでください。
はい。
入金の方は7月28日までということになってますので、
うん、
もう最後のね、最後の応援をお願いしますってやつ。
そうですね。
選手じゃない。まあ悩んでる人も、今のうちにとりあえず申し込みだけしておくっていう手もありますよね。
そうですよね。う
ん、だから、来月、うん、来週ね、入って、やっぱり欲しいって思っても、もうそれじゃ間に合いませんから。
はい。
とりあえず申し込み、
ボーナスの時期じゃないですか。
そうですね。申し込み用紙だけはもらっとくっていう手もありかもしれません。
そうですね。
はい。ということで、行きましょうか。今期のアニメ最終回特集です。はい、今期もたくさんアニメはあったんですけれども、まあ、コメントいただいてますんで、コメントから行きましょうか。
絶対おバカ宣言さん、ありがとうございます。僕が今期最も楽しんだアニメは、デュラララでしたね。序盤からどこか謎めいた雰囲気を持ってスタートしたアニメ版デュラララ。原作の1巻から3巻までを融合させたようなストーリーとなっていました。びっくりするのは、1巻から3巻までを順に追ってではなく、きちんと混ぜて同時期に起きた物語にしていたところでしょう。序盤から伏線が張られていたので驚きました。キャラクターたちもみんな素敵で、特に首なしライダーことセルティ・ストゥルルソンには首がないにもかかわらずハートを打ち抜かれました。しかし、ここで忘れてはならないのが、序盤から終盤まで徹底して裏で事件の糸を引き続けていた情報屋にして黒幕、折原伊佐屋の存在でしょう。なぜ彼はたくさんの人間をもてあそぶようなことをし続けたのか、その理由に関しての彼の回答は徹頭徹尾。人間が好きだからとなっています。原作においても未だ謎を残す彼の動向や浮遊感は今期放送されたアニメの中でも個性においてずば抜けていたように思います。終始作画はおしゃれでかっこよかったですし、声優陣も豪華、多少の中たるみ感はありましたが、最後の最後まできちんと駆け抜けてくれました。文句なしに今期のアニメのベスト3に入る良作だったと思います。2期ぜひ期待したいです。はい、ありがとうございます。
デュラララ。
はい。
私もね、結構楽しんで最後まで、ツークルだったからね、見てた作品ですけれども、うん、特にね、まあ、前半の方、あんまり個人的にね、この暴力系の、特にさ、子供が暴力振るタイプの作品っていうのはあんまり好きじゃないんですけれども、
うん、まあギャングの話ですからね。
そうなんだよね。まずギャングっていう段階でちょっとっていう感じはあったので、
うん、
だからそういうのをやるのは、大人の世界ならいい。わけよ。
まあもうちょっと、ね、
だからブラックラグーンとかは大好きなんですよ。
ああ、はいはいはいはい、
うん。だからそういうのと違うじゃない？
そうですね。うん、学生ですからね、本当ただの普通の。
そうなんだよね。だからそういう意味で、あんまり個人的に好みなタイプの作品じゃなかったんですけど、まあ絵柄とかね、その出演者とか、こうちょっとそのまあ実際おしゃれっぽいような映像みたいなものも確かにね、 引きつけるものがあったので、
ミーティングとか良かったですよね、
うん。見てたんですけれども、まあ後半に行くに従ってね、こうなんていうの、うまく伏線回収していってるような感じで、あ、さすがこう人気の小説なが原作なだけはあるなっていう感じはありましたね。
うん、
後半の方でいろんなこう秘密が明らかになったりとかさ、
はい、
この辺面白かったなって思いました。
俺ねこれね実は途中で切っちゃったんであれなんですけど、やっぱりねどうしても中心になる主人公がこう学生じゃないですか、
はい、高校1年生ですよね、
体もちっちゃいし、でそれが周りの大人を振り回してっていう、それがどうもなんかねどうしても腑に落ちないというかね、
どっちも170センチ165センチみたいなね、
普通体型じゃないですか、やっぱ
そうなんだよね
高校1年生としては、うんうん、それがねただ腕っぷしだけでこう他の大人、ね、もう自分たちよりも年上の人間をこう従えてるっていう設定がどうしても何かこううまく受け入れられなかったというか、ちょっとね、
まあ、帝のキャラクター、主人公のね、あの、はい、帝のキャラクター自体はその腕っぷしじゃなくてこう人を集めていったっていう感じはあるから、まあ、そこはまだいいのかなと思うんですけど、
うん、
はい、
うん、
でもこうやっぱりあの木田正臣だよね、うん、これが元黄金族のリーダーっていうのだけは中学生時代にリーダーだったってことだからね、これ設定からいくとね、
そうですよね、
うん、でもうなんか彼よりも完全にこう腕っぷしも強そうな連中を従えてたわけじゃないですか、
はい、
それはねちょっとねさすがにいくら喧嘩が強く筋肉質でって言われても、
うん、
あの絵と合わないかなっていう、
うん、
そのあたりを裏付ける何かこうね、あの特殊能力を持ってる必要性はないかもしれないけど、うん、そのあたりがちょっと薄かったかなっていうのが、
いくらこうね最終回に近くで喧嘩してるシーンとかあるけれども、
うん、
まあ、まあやっぱりちょっとやっぱ無理な感じの設定かなっていう、
チャラ男のイメージが消えなかったな、
まだ
ね、俺、
まあ、最後までいくと、まあ、彼なりの悩みとか良さっていうのもあるんだけれども、
はい、
うん、まあ、でもそれ言い出したらこうねジャンプ系のアニメなんか見れないのかもしれないけど、
ね、
まあ、ちょっとそこがね唯一ね気になったかなっていうところかな、
うんうんうん、
でもまあそういうそれはもともと原作からそうだから知らないんだけどね、まあ、それを除いてでもですよ、まあ、キャラクター自体はみんな立ってましたし、まあ、魅力的なキャラクターではあったと思うので、
はい、
女の子たち可愛かったしね、
はい、
うん、多分原作の方はまだ続いてますんで、このまま2期があってもいつあってもおかしくないんじゃないかと、この人気度からいくとね、
うん、そんな感じですね、
うん、まあ、最終回でねこのねイザヤが殴られたのはすごく気持ちよかったです。
ああ、しかもラブっていうオブジェにぶつかるのが
あれいいですね、
うん、
はい、ということで、まあ、別に作品自体非常に楽しみましたんで、ぜひね、はい、2期もあったらまた見たいと思います。
はい、
よみがえるオタさん、ありがとうございます。ワーキングは舞台がほぼファミレスというワンシチュエーションにしたところがミソのような気がします。キャラクターの変人ぶりがうまく笑いにつながっていて安定していましたね。予想外に楽しめたお気楽アニメでした。四畳半神話体系は中盤は見るのがちょっと疲れましたが、終わり良ければ全て良し、鮮やかな爽快な最終回でした。オープニングとエンディングが逆転していた演出も憎い、映像表現は今季群を抜いていました。はい、ありがとうございます。
まあ、こんなファミレスねえだろうっていうね、そういうところからスタートしたワーキングですけれども、うん、まあ、1話、先行1話を見たときに面白いよっていう話私してたと思うんですが、
はい、言ってましたね。
予想以上に人気作になったね。
ワ
ーキング大人気ですよ。
あ、本当ですか。
DVD めちゃ売れみたいな。
あ、そうなんだ。へえ。
最後まで見てましたけれども、
はい、
本当に気楽に見て楽しめるタイプの作品でしたね。
おお。
キャラクターも人気になるのも非常にわかるみたいな。
うんうんうん、うん、
まあ、主人公のね、高梨くん。最終的にはこう女装キャラみたいになってましたけど、
なんすかそれ、マジで。
いや、これがまた可愛いんだね。まあ可愛いっていうかこう男っぽい、男っぽいんだけど男だから
ほうほうほう。
まあなんかね、とにかくその辺のキャラクターもいいし、12話ってほら途中にどうしてもこういうなんていうのかな、本話かストーリーみたいなやつだと飽きが若干来ると思うんだけど、 うんうん、ここにね新キャラをがっつり持ってくる山田ね。
はい、山田。
山田。謎の女ですよ本当にね。
そうですよね、偽名でしたしね。
そうなんだよね、本名わかんないよね。
はい。
まあこんな感じでね山田を投入しまた盛り上げ、
はい、
ラブストーリーとしてもちゃんと進行し、で最終回にいきなり今まで喋ってなかった。うん、松本麻也が出てくるって
ずっといたんですけどね。
全然気づいてなかった俺本当に。最終お新キャラ出たよここでって思い、最終回だぜって思ってたらいたんだねあの子ってね。そのぐらいこうねキャラの使い方うまかったんじゃないのかなって思います。そんなこうなんかなすごい熱心に見るタイプの作品じゃないとは思うんですけども、まあぜひね、うん、これ2期あればもちろん見たい作品の一つかもしれません。
はい。
で、洋上半身話体験なんですけれども、はい、これも評判高かったですね。
評価高いみたいですね。
最終回まで見た人はもう本当に納得みたいな、うん、納得のいい最終回でしだったっていう話を聞いてるので、ただね私これね1話以降ね見てないんですよね。
あーもったいないかもしれない、これも飛び飛びは飛び飛びだったんですけど、一応最後まで見まして、これ四畳半神話体系ってアニメ界の中でもまたサブカル的な感じの作品だと思うんですよ、はい、アニメとか漫画自体もともとねサブカルチャーですけど、その中でもさらにこうすごく異端な感じがすると思うんですよね、うん、見た人っていうのは、
うん、なんかね俺の中では化け物語系なんだよね。
うんうんうん。
だから化け物語もそうだったんだけど止まったら見れないんだよ、
はい、
見るんなら一気に最終話まで見たい。
しかもね、セリフが多いから、すっごいネームの長い漫画を読んでる感じがしますよ。浅沼さんのね。
浅沼さんすごかったみたいだね、ほんとね。
そうですね、ほぼ一人語りでしたね。
だから、まあ、さすがね、舞台畑だけあって、うまかったんだと思うんですけども、はい、まあ、ぜひね、これはね、まとめてみたいなと。
そうですね。1話で私とオズが出てきたと思うんですけど、はい、最終話でこのね、立ち位置がね、入れ替わるっていうのは、まあネタバレかもしれないけど、そこを。
聞いてもわかんないからね。
うん。それを注目してみると、まあ面白いかもしれない。まあこの私のね、この成長談だと思うので。
最終回はもうみんな非常に良かったっていう言葉ばっかりでしたからね。
まあここに、あ、こういう終わり方なんだっていう感じ
で、ね、
うん。
納得みたいな話を聞いたんで。
あ、そうですね。
だからちょっとこれはね、まとめ見したいと思います。
はい。
はい。波のもにもにさん、ありがとうございます。サライア御用について何がいいって、この作品の一番の良さは夜中に仕事から帰ってきて家族の寝静まった時間にアニメ好きでもないような男が一人ビールでも飲みながらしっとりとした時間をテレビに求めてる人の姿そのもののような作風とでも言えばいいでしょうか。本作の持つしっとりとした大人の時間の演出という作品の質はこれからのアニメ業界に十分一石を投じたと言って過言ではないと思います。ノイタミナという枠の前提がアニメ好きじゃない人のためのアニメ枠だとしたら、四畳半神話体系とともに今期に放送されていた作品はさらに新しい方向性を模索し始めたと思える作りだと思います。今後もこのような傾向の作品が増えるのでしょうか。これらの作品の DVD が売れることを切に願ってやみません。はい、ありがとうございます。
サライヤに関してはね、先週メディアファクトリーの広報のリンさんをお迎えしてお話ししましたんで、はい、いや、よかったねっていうだけなんですけどね、もうね。
はい。ちゃんと終わりましたね。
終わりましたね。終わったっていうか、まあ、この12話をきちんとやり通した感じはあったよね。
そうですね。ちゃんとマサとヤイチの話としてね、うん、やってくれたじゃないですか。
もう逆に言えばさ、これは頭だよね。
うん、
これから
最終話はね、
そうそう、これからこうサライ御用としての活躍が始まるみたいな、活躍って言っていいのかな、
本当の御用のね、
そうだよね、うん、
活動が始まりそうな、そんな感じがしますね。
そうなんだよね。だそういう意味じゃまだ序章でしかないっていう気がするんだけどな。
そうですね、う
ん、まあ原作の方もね、いよいよ終わるんでしょ、そろそろね。
そうみたいですよ、
ね、だからまあ続いているわけなので、で、まあ、この最終回までね、ぜひね、このクオリティでアニメ化していただきたいと。
そうですね、
本当思いますね。
ご飯の美味しいアニメであってほしい。
そうです、ね、あ、日本酒飲みたくなるアニメがいいですよね。
そうですね。
あの、ノイタミナ自体は、今期はついに実写までやり始めましたからね。
はい。
もやしもん。
もやしもんね。好評だったみたいですけれども、ね、実験作から、こう、なんか定番っぽいアニメまで、いろいろやってくれるところは、このノイタミナ枠の面白さだと思うので、このままね、挑戦、ぜひ挑戦し続けていってほしいと思います。打率10割は必要ないんで、って感じですよね。
う
ん、
そうですね。うん、まあ、7割ぐらい
です。ぐらいで、こう、たまにこの3が、うわ、すげえのが来たって思わせてくれたら、さすがの痛みなって感じだと思います。
そうですね。う
ん、はい。
黒い恋人さん、ありがとうございます。先行のナイトレイド、いろいろ失敗していましたね。全体的に中途半端、考えすぎ。中でも自分がびっくりしたのは、第4話か5話ぐらいで、これまでの総集編という名の主要キャラの説明があったことです。それまでキャラクターについてあまり説明がなされてなかったからなのですが、こういったことはやはり作中でうまく織り交ぜてほしいものです。あと、DVD の第1巻、主要キャラ4人の出会いのエピソードが収録されているようですが、ちゃんとテレビ第1話として放映した方がいいのではないでしょうか。外伝とかならまだしも、一応は本編みたいなものですし、いかにも DVD 販売狙いみたいですし、音楽は良かったです。ありがとうございます。
基本は良いコメントを読みたいんですけれども、
はい。
ナイトレードに関しては、マイナス意見しか来なかったっていうのはどうしましょうね。
で、困りましたね。
あのね、地味な作品だったんですよ、本当に。うん、
俺も最初の印象はそんな感じでした。
一応見ましたけど、こう何とも言えない感じがあるね。
ああ。
こう、12話しかないわけじゃない、やっぱり。
はい。
まあ、12話の間に、1話、こう、総集編が入った時点で、これは多分、作るのが、追っついてないんだなとかさ、そういうのが見えちゃうじゃない？
だって、総集編をやったのに、うん、DVD の方で、第0話をやるんでしょ？
そう、0話見たんですけれども、うん、なんていうのかな、こう、まあ、これはね、面白い話なんだよ、0話、
はい、
自体は、黒い恋人さんも書いてますけども、この本当に4人の出会いのエピソードなので、
はい、
みんなが揃う話なんだよね。
これは最終話まで見てないとわからないネタもあるってことですか？
いや、それはないんですけど、最終話まで見た方が、この、4人が集まった時の話のなんていうのかな、こうキャラ立てがすでにできてるわけじゃない、12話まで見てると。
ああ、はいはいはい。
だからなおさらこの1がこの0話が楽しめるっていうのは分かるんですよ。
はい、
うん。で、0話の予告は1話の予告になってるからね、ちゃんとね。
あ、そうなんだ。
ただまあそれはね、得点でもいいんだけど、それを作る余裕があったんだったら間に総集編が入ってんのはどうなのってやっぱ思うんだよね。
そうなんですよね。うん、
これはまあ総集編じゃなくて最初から総集編を、総集編というかそのキャラ説明を入れるつもりだったのかもしれないけれども、それはそれでやっぱ間違ってんじゃないのかなっていう気がするし。
難しいな。
そう、なんか中途半端にこのエピソードいったのかなっていう輪が入ってたりとか、
はい、
そういう意味でちょっと、ナイトレードもまたきつかって、まあ意外とねこのタイプの作品って好きなんですけど私も、だからね、ただやっぱアニメの力枠っていうところがね、
ああ
またね、
うん、
難しいところかな、ま
あ、そこですよねやっぱりね、
期待度がやっぱりもうこれはさ、やっぱり枠を作った以上仕方ないですよ、
うん、その自分でハードルを上げちゃった
っていう、そうそう、例えばそれがノイタミナっていうような枠のように自分たちでこうハードルを上げたわけだから、これはアニメの力枠なんだって言われたら、はい、やっぱりそれなりの覚悟でこっちは見ますから。
そうですね、
まあ、そういう意味じゃこの地味な中にピカリと光る作品でしたって言わせないとダメなんじゃないのかなって思うんだよね、
うん、
12話をしっかりやり遂げましたっていうような、
はい、
なんかそういう意味ではやっぱ物足りない作品でしたね。一話一話にいいところはあるんだけどね。
おー、うん。
ちょっとなんかもったいないなーっていう気はしました、正直。
うん
うん、
次のね、オカルト学院は結構
そうね。だからもう、 いつまでこの枠やるんだろうと思ってたらオカルト来ましたね。まあまだ1話しか見てませんけど、これが本命だったんだと。
ほうほうほうほう。
感じですか。
期待したいですね。
期待したいですね、ほんとね。
はい。
しげさん、ありがとうございます。鋼の錬金術師、フルメタルアルケミスト。いい最終回でした。もろもろ解決して、さらにもう一話って昔はよくあったと思うのですが、最近の作品では珍しいですよね。少し気になったのは、アルが新たな旅の理由として、助けられなかった女の子が忘れられないことを挙げるところ。ここで、旧テレビ版、キメラが泣く夜を思い出してしまったのは、私だけではないはず。最終回に振り返るほど重要な出来事だったのならば、旧テレビ版以上のものを FA で見たかったかなぁと。でも、そんな些細なことを吹き飛ばしてしまうくらい良かったのが、駅でエドがウィンリーと話すシーン。劇場版、鋼の錬金術師、シャンバラを行く者のラストで、もう待たせてくれないんだ、とつぶやいたウィンリーと重ねて見ていました。世界は違えど、エドが旅立ってしまうのは劇場版と共通ですが、でも今回は、待っていられる、そんなことを考えていたら、思わず涙が。シャンバラとは違う、ウィンリーのもう一つの結末を示してもらえた。これだけのために FA があったと言われても、今なら納得できそうです。劇場版といえば、FA でも劇場版の制作が決定したとのことで、こちらも楽しみですね。はい、ありがとうございます。
いやー、ハガレン。
はい。
ハガレン。
盛り上がったねー。
すごかったっすねー。
ハガレンさん、うちね、このフルメタルアルケミストに関しては、始まった時に結構否定派でしたから、
いろいろ言っちゃいましたよね。
言ってたね。申し訳ありませんって感じでしょうか。いや、ほ
ん
とね、そのぐらいね、もうこう、ボンズ全力投球みたいな終わり方しましたね。
そうですね。3期あたりからもう。
一気にね、ぐいぐい来たね、
うん。すごい盛り上がりましたね。
何が変わったのっていうぐらいね。まあそういう意味じゃ、ね、前回の旧作版の、旧テレビ版のところから、入れ替わるぐらいから、やっと本領発揮してきたって感じかな。
うん。完全なその原作のラインに乗っ取った時から
ですね。乗っ取った以降からですね。じわじわ良くなってきたって感じだと思いますけれども。はい、まあそれはね、我々がやっぱりどうしても、特にね、古い人たちからすると、こう、旧テレビ版に思い入れがやっぱあったっていう、のかもしれないね。
そうなんですよね。うん。一回終わってますからね。
そうなんだよね。もうそれで終わっちゃって、個人的にはあの劇場版までの流れがすごい好きだったので、
はい。
だからなおさら、あの、常にね、切ない感じが漂ってるハガレンっていうのが好きだったので、それからすると今回のフルメタルアルケミストの最終回はいかにも少年漫画。
うん。
うん。
みんなでやるぜっていう。いい最終回って、まあ最終回1個手前ですけどね、最後の戦闘ですよね。
うん、俺がすごいすごいって原作見ながら言ってたの分かったでしょ？
分かりました、分かりました。あ、これは王道だと。
ね、うん、
まあ。そういう意味じゃね、本当にね、あの、日語はこうじゃないとなと。
そうですね。
うん。
うん。
子供も見て、大人も見て、
はい。
一緒に泣けると。
うん。
そういう意味では、いい作品、いい終わり方だったよね。
うん、本当そんな感じします。
うん、まあ、ここまで来ると、その旧テレビ版からシャンバラへ繋がる流れっていうのは、あれは大人向けだったもんね、完全にね。
そうですね。雰囲気とかはもう大人っぽかったですもんね。
うん、
やっぱり
っていうか、あれは子供見て楽しめるのかって言ったら、あの切なさは楽しめないんじゃないのかなと。
劇場版は特に
切なかった感じがします。特にね、切なかったね、最後までね。
うん、
大好きだけど。
好きですけどね。うん、ね、
だからそういう意味じゃ、その、本当に、子供まで楽しめる素晴らしい鋼の錬金術師のアニメとしてはね、まあ、原作ありきのね、はい、うん、もうほとんど原作でしょ今回の作品は。
もう完全にまんまですよ。原作って言うなら最後の、うん、あの大佐にヒゲがあったぐらい
から。あ、そうですね、そう言われてましたね、う
ん、あれヒゲないからね、
ぐらいっていうところですよね。その辺もちゃんとエンディングまで綺麗にうまく原作らしさ、原作の良さっていうところをうまく書いてたんだろうなって思いましたので、
はい、
劇場版決定だそうですけど、
お
そこですよ問題は。
何やんだよ。
何やるんだろう。
と一応噂で聞こえているっていうか、まあ、本人も言ってるんでそうなんでしょうけども、とりあえず監督は入江監督ではないということだけは決定してるっぽいですけどね。 新スタッフっていうのかどういうスタッフ構成になるのか分かりませんけれども、ええ、ただあの総集編ではないらしいよという噂ですよ。
オリジナルですか。そうすると
多分その辺はちゃんと原作者絡みの話だとは思いますけどね。
そう思いたいですね。
思いたい、まあ、そう思う、まあ、何もどっかから聞こえてきて噂ですからね、
はい、
らしいよっていう話なので、逆に、うん、あの知ってたら言えないんでね我々ね。
そりゃそうですよ、ね、触れられないですよ
触れられなくなっちゃうんでね、噂で聞こえてくる範囲はそんなところらしいよっていう。
ポンタさんありがとうございます。白鸚記について書かせていただきます。ちなみに私は普段ゲームをしないのでこの作品の原作については全く知りません。最終話を見終わってまず思ったのは、全体的にストーリーが散漫だったかなぁということでした。結局誰にというかどこに感情移入すればいいのかわからずじまいでした。千鶴ちゃんは決して嫌いなヒロインではありませんでしたが、いかんせん彼女の気持ちがどこにあるのか、思い人が誰なのかを含め見ている側にはあまり伝わってこないので、今一つ思い入れのないキャラでした。となんだかマイナス評価のような書き方をしてしまいましたが、もちろんいいところもたくさんありました。まず絵が綺麗でしたね。女性視聴者としてうっとりしてしまうようなカットが多くて目の保養になりました。やっぱりイケメン揃いはいいなぁ。あと役者さんたちが良かったですね。すでにベテランの域に入りつつある中堅どころの声優さんの演技というのは好き嫌い以前に安定感がありますね。私は声優が誰かということにあまりこだわりはないのですが、安心して聞けるなぁと思いました。秋に始まる2期もぜひ見たいと思います。はい、ありがとうございます。
これも2期決定、
はい、
ですね。
はい、もともと多分ツークールだったんですよね、多分。
そうだったのか。
はい、
の予定だったのが分割2クールってやつですね、じゃあ最初から。
そうですね。やっぱりちょっとワンクールだけ見ると中途半端に終わっちゃったなみたいなところは。
まあ、俺たちの戦いはこれからだみたいな終わり方したよね。
そうですよね。まさかの山崎が死んで、山崎のなんか死を悲しんで、うわーんって泣いて終わるみたいな。う
ん、船乗ってみんなでね。
江戸へ向かって、みたいな感じになってましたけど、白鸚記、ゲーム的にはまだこれから全然盛り上がる場所がたくさんあるので。
あ、そうなんですね。まあそうだよね。まだみんな生きてるしね。
うん、
そうですね。ルート的には
死ななきゃ終わらないみたいなこと言っちゃうんですけど。
はい。ルート的にはまた、ここからがいろいろ、キャッキャウフフな部分もあったり、悲しい部分があったり、たくさんあるので、はい。
やっぱりどうしてもゲームベースだとこのね、散漫にストーリーが散漫になるっていうのはまあ仕方ないのかなって思います。これ別に白鸚記だけじゃなくて他のゲーム原作のやつでも結構こういうことってありますよね。これ言ってしまえば、ね、白鸚記って逆ハーレムものじゃないですか。
そうですね、う
ん、だからなおさらそのこれ多分白鸚記特集の時にも言ったとは思うんですけど、その一本筋じゃないんだよね、やっぱりどうしてもね。
そうですね。他のキャラのいいところをつまもうとすればするほどそうなっちゃう。
そうなんだよね。だから、その主人公のね、
千
鶴ちゃんが誰を好きなのかとか、その辺が非常にわかりにくいっていうのか、みんなからいい顔されてみたいな、そういうところがわかりにくさなのかな。でも、もしかしてそのゲームからのファンの人はそのいいところを取ってくれてる分、こう楽しめてるのかもしれないしっていう、この難しさはありますよね。
うん、そうですよね。一つに絞りすぎちゃうと、その他のキャラのファンの人がちょっと消化不良みたいになっちゃうでしょうし、
やっぱり声優さんも含めて人気だろうと思うからね、こういうのはね。この辺はバランス取りの難しいところだとは思いますね。
そうですね、うん、
まあ作品としてはね、ぜひ2期まで見て判断したいような作品だとは思いますけれども、面白かったですよ、綺麗だったし、
うんうん
う
ん、
あ、そうですよね、うん、すごい綺麗だったので、
はい
はい、
じゃあ2期を楽しみにしたいと思います。
はい、秋を楽しみに。トレビさん、ありがとうございます。B 型 HK、文句なし、今期の裏ナンバーワンです。毎週山田の暴走っぷりと純情さを楽しませてもらいました。途中から登場した金城さんもいい味出してましたし、作画の古臭さもエロを中和するのに貢献していたような気がします。2期もできますよ的な終わり方をしていますが、どうなんでしょうね。
あったらいいですけど、そのために DVD を買うかって言われると、まあその辺が裏の裏たる理由でもあるんですよね。原作は購入しましたので、今度はそちらで楽しませてもらおうかと思います。原作の山田はアニメよりもっとすごいです。はい、ありがとうございます。
山田どんなすごいんでしょうね。
ね。
はい。
あの、B 型 HK 最終回まで非常に楽しんでました、私。
うんうんうん。
面白かったよ。
あ、本当ですか。うん、まあ、俺も結局途中までで、あの、まだ見てないので続きを。はい、
面白かったです、うん。素直に面白かったです。
はい、最後まで、ね、なかったですけどね。
最後までしなかったけど、途中まではしてたね。
そうですね。
あれはもうしたら終わりなんで、しちゃダメなんです、作品的には。この手の、いわゆる、ちょっとエロ、エッチ系アニメの中では、こう、あんまり、まあ、てか、いうかさ、もろなんだけどね、この作品自体はね。
もろですよね。
う
ん、
そうです
ね。逆にね、この後出てくる2作品よりも、どちらかって言えばもろなんですけど。
だって、セリフ回しが過激じゃないですか。
そうなんだよね。うん、まあ、その割には、非常に楽しめた感じの、もう、作品かな。うちにしては珍しく推し系の作品だったかもしれませんね。
お、
なんか突き抜けてたから、いい感じにギャグで終わらせれたからいいっていう。
なんかいやらしくないんだよね、そこまでね。そこがギャグにうまくつながってた感じがするね。
はい、ね、
うん。まあ、あまりこう、あれはエロアニメだからな、みたいな感じで、バカにするにはちょっと惜しいタイプの作品かなっていう気がしますね。
うん、
うん。
はい。面白かったです。
B さん、ありがとうございます。新恋姫無双乙女大乱が最終回を迎え、前期から続いた騒動に決着がつきました。キャラ設定は、正史としての三国志と三国演義からのいいとこ取りだし、最終回で総勢58名もの声優が出演しながら、終盤3話ほどで武将のほぼ全員に活躍の場を与える脚本家の本気度も見逃せません。どうせ萌えアニメだろ。と思う人は第3話だけでも見てください。両毛がふんどしを脱ぐシーンで涙しない人はそんなにいないと思います。続きましてロンさん、ありがとうございます。私が取り上げるのは今期の一押しナンバー2だった一番後ろの大魔王です。この作品は過剰なお色気サービスとは裏腹に箱庭的な世界の永続性、普遍的な魔王像と神の対比などの深いテーマを扱った作品です。お色気もせいぜいパンツ程度で、ひどいのとかギリギリなのとかはなかったし、キャラ絵も作画も崩れなかったし、色調も綺麗でメジャー路線を行っていたように思う。やっぱりワンクールに本作のように気軽に楽しめるおパンツアニメが一本は必須ですね。はい、ありがとうございます。
ということでね、常連のお二人にお色気アニメの最終回のお話をしてもらいました、ね。見てないから何とも言えないんで、どっちも。でも、まあね、この一番後ろの大魔王は評判良かったみたいだね。
え、そうなんですか。
うん。まあエロアニメとして。
うんうん。
エロアニメ、おバカアニメっていうのかな、なんか意外と良いっていう話を聞いたんだよね。ちょっと興味は出てました。
うん、それね、やっぱ周りの評価を聞くとね。
そうなんだよね。だから最近ほら、だからエロだからって言うんじゃなくて中身ありの作品っていうのも多いから、やっぱりちょっとその辺は逆にマイナスっていうのかな、もったいないのかなっていう気もするんだけどね。
うん、また最近ちょっと変わってきましたよね。
またね、
学園目視力なんか違うじゃないですか。
うん、そうなんだよね、うん。あれは全然またね、どちらかって言ったらこう、ブラックラグン系なんじゃないかって気もするから。
どっちかっていうとね。
そうなんだよね。だから、こう難しいよね、選択がね。
そうですね。
もうイメージ先行で、これはいいや、見ないって思ってみると、なんか面白かったりするものもあったりとかするので、うん、なかなか難しいのかもしれませんね。
はい。
まあそういう意味じゃ B 型チケットだってそうじゃん。タイトルからしてね。
ああ、そう。うん、いや、それを言ったらクエイサーだってそう
ですよ。ああ、そう。ということで、今回取り上げなかった作品いくつかありますけれども、荒川アンダーザブリッジ。これはもう2期が決定してますね。
はい、ね、最終回でやってましたね。
はい。まあ、これはね、うん、シャフト的な感じで面白かったと。
いや、俺は大好きでしたよ、
結局。ほんと、毎週が楽しみな感じの
作品。神谷劇場がね。
いや、まあ、神谷だけじゃないよね。みんな、面白かったね。出てくるキャラクターね。
小安さんも出てきましたしね。
ね、美味しかったです。まあ、2期もまた楽しませていただけるんだろうなと思うので、これね、このままずっとシリーズ化していってほしいなと思いますね。はい、絶望先生みたいな感じでね。
うん、
はい。 で、今回コメントほとんどなかったですけど、大振り。
はい。
まあ、なんか続きってイメージだからなおさらかもしれないね。
うん、
やはり面白かったですよ。いい試合でしたね。負けたっていうのがいいよね、やっぱりね。
あ、負けちゃったんですか？
知らないのかよ。
うん、見てないんで。
負けましたよ。
あら。
甲子園行けませんでした。
あら。じゃあ次、また来年頑張れみたいな。
うん、そういうことですね。
うん、
冬の大会かな、今回が夏の大会だからね、秋の大会になるのかな、うん、
次秋です、
ね、うん、秋の大会に向けて頑張るっていうことになりましたよ。
は
い、まあほら、ここでさ、ね、勝っちゃったりしたら成長がないから。
あ、まだ成長しなきゃいけない、
ね、まだですよ、全然足りませんよっていうことなんじゃないの、
はい、うん、ここ1年生ですもんね。
そうなんだよね、全員が1年、
1年か、まだ、
うん、だからまだ先はあるから、はい、あえてここは負けるっていうストーリーだったんじゃないの？こうね、勝ち続けるのも楽しいけどね。でもそしたらほら、ね、ヒーローものになっちゃうじゃない。
うん、逆にね。
そう。だから彼らはこれで負けを知ることでより強くなるんでしょう。まあ、多分原作の方がね、このまま続いていってたまれば、また次のアニメもあるんだと思うので、これだけ人気作品ですからね。
はい。
また2年後ぐらいかな、3年後かな、を楽しみにしたいと思いますが、
はい、
はい、
で最後に
セコンのクエイサーっすよ、やっぱり。
まあこれはね、私2話ぐらいまでしか見てないんで、
何そのテンション低いんですか。
まあ、あとはもうこうね、あの中2コンビにお任せします
か。いやでもちゃんとまとめて終わったから、すごい私的にはすごい良かったなと思いましたよ、普通に。
ね、なんか、あの、他のエロアニメを差し置いて、この作品がいいとか言ってると、なんか怒られそうな感じしますけど、別にでも、あんまエロいとかそういう見方じゃなかったんだよね、
俺
ね。
じゃない。なんか、もう結構突き抜けてるじゃないですか。
突き抜けてるね。あの、何が一番いいかって、あの、サーシャが、あの、何、エロくないところがいいと思うんだよね。
そうなんですね。いくら、おっぱいを掴もうと、吸おうと、真顔で、
それはもう、
吸えばわかるとかね。
性欲とかそういうのと関係ないじゃない、あれは。もう戦うための儀式じゃん。
そうなんですよ ね。そういうのが全然エロくないし、もう突き抜けてるからギャグにしか見えないみたいな
ところ。で、セリフ回しもかっこいいしね。
いちいちかっこいいです。キリって感じですね。いや、
俺本当好きだったよ、この作品。だからもうなんか2期あるっぽいよね。
そうですね。とりあえず多分 OVA かなんかで、カーチャーの原作だと他の海外で発禁になった話があるんですけど、うんうん、そちらを多分やって、あと、最後の方に出た、サーシャが女の子の制服の格好をして花と一緒にいるのの話がまだ原作だと続いているので、そちらをやるんじゃないかなと。
いや、楽しみだね。
すごい面白いですよ。なんか、アニメ見て気に入った人もそうじゃない人も、とりあえず原作見てほしいですね。全然話が違うので、また違うクエイサーが楽しめるんじゃないかなと思います。
う
ん、
俺もそう思う。はい。
はい。
君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場。Windows 用シミュレーションゲーム。空母決戦。サイフォン。
そこはに。
ということで、今期のアニメ最終回特集でした。あ、ボツの方、
トコツネさん、トトババさん、戦いの犬を野に放てさん、トンマンソーさん、ありがとうございました。
はい、
はい、
もう今日ちょっと今日は駆け足になっちゃいましたね。
そうですね。
はい、ということでね、来週はですね、またあの業界告知コーナーにも最近レギュラー化してますね、バンダイビジュアルの広岡さんに来てもらおうかと思ってます。そして特集の方なんですが、
劇場版ブレイクブレードです。
はい、まあ、このために来ていただくんですけれどもね、
うん、
一応ね、第1章覚醒の時、このブルーレイ DVD の発売が7月23日に迫ってまいりましたので、まあ、これに向けて特集ということなんですけれども、うん、
はい、
一応第1章のお話と、第2章の今劇場公開してますけれども、この第2章の話題をこうあまりネタバレない程度に少しっていう感じでやりたいと思いますので、うんうん、まあ、ちょうどね、この後しばらく次の第3章が出るまで空きますので、 はい、まあ、ちょっと見どころとか含めてねお知らせできたらなと思います。
はい、
久々のロボットアニメだからね、評判いいもんね。
いや楽しみっすよこれは、ね、結構、
うん、まあ、ちゃんと、熱く語ることになるんじゃないでしょうか。劇場で見られた方ぜひね、よかったらコメントをいただきたいと思います。コメントの宛先は
Google などでひらがなでそこはにと検索してください。そこにあります各掲示板の方にお便りをどしどしどしどしお待ちしております。
はい、いよいよ今週の慶応はは
い
はい、
なせちゃん出演会でしたっけ。
ですよ、15話ですよ。
15話、
はい、
楽しみです
、ね、
すごい楽し
い。オンエアがね、来週始めてやろう、
はい、ね。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
カズと
ナディア夏美でした。
お前はアニメで震えたことがあるか。
誰も知らないとこだって手つないでいてくれるのかな。もう何も見えない、見えない後ろ振り向いても顔も見えない。誰か知らない、知らない人、壊れても Million の穴、なぜ迎えに来てくれた。メロディーを数えたらどうしても隠しきれない。好き、ケーキよりスイーツ、ワンツービーツ、溶かしてメルトアウェミー。でも飲ましてもいい、キュ
そこアニは空母決戦バージョン 2.0 サイフォンの提供でお送りいたしました。